防波堤式と
以下の
ヘッポコアブストラクトラボラトリー。結局アブストラクトゲームってなんだろうと思ってる2人がアブストラクトゲームを深掘りしたりしなかったり関係ないことを喋ったりするポッドキャストです。暴走するヘッポコ防波堤式です。
電車で椅子にどうしても座りたいからと思って空いてる席に座ろうと思うんですけど、なかなかこうみんなバラバラに座ってて、僕がちょっと人見知りなんで横に人座ってたら嫌だなと思っていい感じで空いてる席を探して座れた時は勝利を感じるイカです。
あ、お疲れ様です、イカさん。
はい、
そんな攻防があるんですね、電車って。
そのね、2人掛けとか7人掛けとかいろいろあるんですよ、幅が、うんうんうん、その2人掛けとかは隣に来たら緊張するし、3人掛けになると真ん中に座るか両端かいろいろあったりするんですよ。
なるほど。あ、イカさん、というわけで今日のテーマは、
はい、
そんな椅子取りゲームのようなあのゲームを紹介していきたいと思います。
はい、
ですね。まあ、前回あの2人ベストコンビナートリアル2プレイゲームを紹介するっていう、
うん、
まあ、簡単に言うとあの BGG ボードゲームボードゲームギークの方で、うん、まあその記事というかフォーラムであの今年ベストなアブストラクトゲーム決めようぜっていう人たちが、作った受賞リストなんですけど、
うん、
まあ、その中で2011年、2012年の受賞作のクラミを紹介していきたいと思います。
クラミ。
はい。これめちゃくちゃ、ちょっと、あの、箱絵もすごいなんか、どんなゲームなんだろうってワクワクするような箱絵になっているんですけど。
うん、シックですよね。
うんうん。いろいろなバージョンはあるみたいなんですけど、
うん、
今回、はこのゲームをちょっと紹介していきます。
うん。
まあ、そしてこのクラミの盤面なんですけど、
うん。
ちょっと面白くて、
うん。
2から6個、
うん。
くぼみがある、
うん。
板が複数枚入ってるんですよ。
うん。正方形、長方形のね。
うん。
うんうん。
それをこう、まあ、穴のないようになんですかね、セットアップして、
うん、
あのくっつけて、
うん、
で辺が必ずつながるようにくっつけるんですかね、
うん、
自分たちでランダムに盤面を作りますと、
うんうん、
でそしてコマはあの赤と黒がありまして、
うん、
でそのコマの形があれなんですよね、球体なんですよね、
うん、ビー玉みたいなね、
うんうん、でこのあのくぼみにスポット入ると。
うん。
で、これを交互に置いていって、で、こう、まあ、6個の板が、あったとしたら、
うん。
それが、過半数、4個以上、
うん。
取ってたら、その皿が取れるよと。
うんうん。
で、その皿の大きさに、大きさによって得点が違うんですけど、6個の穴、うん、あの、くぼみがあるやつが取ったら6点。
うんうん、
感じでこの皿の取り合いをして最終的に得点が多かった人が勝ちというゲームになって
ます、うんうん、エリアマジョリティってやつですね。
まあそうですね、
うん、
まあ、そしてこの玉の置き方、駒の置き方にも、うん、あの制約があります。
それはね、好き勝手置いてたらよくわからんことになるから、うんう
ん、まあそうですね、なんかなんだかなってなっちゃいますんで、
うん、その制限が面白いはず、
うんうん、はい、まあ、交互に手番が来て、最初の玉はどっち、うん、どこにも置いて大丈夫だったと思うんですけど、
うん、
次の人は相手の手番で置かれた玉の縦、横、うん、どれかの列に置くことしかできません。
うんうんうん、
まあまあ、飛車の形でしか、どっかまた別のところに
置けない
よと。
うんうん、
でそして、もう一つ制約があって、
うん、
同じ板、
うん、
同じ、板には置けませんよと。
だ相手が置いたところの同じ板には、 直後には置けない。
そうですね。
うん、
もうその板の中ですぐマジョリティが発生するわけじゃなくて、一回別のところに置いてねっていう2つの制約があります。
うんうんうん。
で、これをどんどん続けていって、
うん、
最終的に動けなくなったら、置けなくなったら終了です。
うんうん。うんうん、
で、そのと、そして、得点計算をして、あ、これはあなたの、プレート、これは私のプレートっていう感じで分けて、得点が多い方が勝ちというゲームです。
うんうんうん。シンプルですね。
そう、シンプルなんですけど、あ、ですね、これちょっと、私、実はゲーム持ってなくて、
うんうん。
で、いろんなサイトを見させてもらったんですけど、
うん。
ラディアス3さん。
はい。
が、YouTube の方で動画にされていてですね。
うん。でちゃんとしてらっしゃる。
うんうん。
へっぽこじゃない。
そうなんですよね。なんか、まあまあ、うん、ラディアス3さんの話をしてしまうと、うん、結構、名前が出てこない。ラディアス3さん、めっちゃいい、アブストラクトゲーム作ってるんですけど、
うんうん、
フィリットだったかな。
うん、フィリットですね。うん、
を作ってらっしゃるんですけど、うん、YouTube の方で「アブな世界」っていう、まあ、企画でいろんなアブストラクトゲームを一緒に2人で遊んで、
うん、
でそれのプレイ感だったりっていうかこう話をしてるんですけど、
うん、ちゃんとゲームをしてね、
そうです、
お話しされてらっしゃるので、
はい、
よかったと思います。素晴らしい。
でその中でクラミも遊ばれていて、
うんうん、
ルール的にはすごくシンプルなんですけど、やっぱ相手のこの手を、
うん、
この自分が、まあ、操作できる、
うん、
っていうところで、やっぱちょっと悩ましそうにプレイされてましたね。
ああ、
うんうん、
その終わるタイミングも、まあ、任意というか、その、うんうん、うまく置けたら終わらすタイミングはプレイヤーに依存してる部分もあるし、
そうですね、
うん、
なんかこう終盤になるとこのどんどんどんどん、まあ、言ったら空きマスは減っていくので、
うん、
今有利だっていう時にちゃんとこの詰める場所、
うん、
もう縦も横もどこも置くところがないって言ったらゲームが終了するので、ちゃんとそこに入れるかみたいな駆け引きとかもあったりとか、
うんうん、
すごく面白い感じにやられてましたね。
うんうんうん。
で、そこでも、その、ラディスリーさんがやってた時には、うまくそれがガツッとハマって、
うん、
最後にその手番を打った人が、勝ちってなってたんですけど、
うん、
そこら辺の駆け引きとかが、ちょっと楽しそう、やりたいってなりました。
うんうん。その自分が置くところは有利にして、うん、相手の置くところを制限させれるから、
うんうん、
1手で2個のことやらなかんね。
そうですね、それも考えながら、
うんうん、
でしかもあと過半数を取ってしまうと、まあ6のプレートだったら4個自分が置いてしまうと、あと、うん、の2マスって別に、まあ、取らなくてもいいんですよね、
うんうん、
死2マスになるので、
うん、
あそこもなんか、ここ置いてもなーみたいなのも考えながらやるっていうところだった、
うん、
ここに置くと相手取られちゃうんだよな、有利な手になるけど、このプレートは取りたいんだよなみたいな、
うん、
そういう、こう盤面の駆け引きがめちゃくちゃ、なんだろう、
相手がこう置かざるを得ないところに誘導して次の手で取るみたいなね、そういう先読みもいるかもしれないですね。
うんうん
うん、いや簡単じゃないですね。
そうですね、ルールはすごいシンプルなんですけど、
うん、
はい、そしてなんかさ、得点計算の時にこんなもういたこうこの盤面を崩して、あ、これあなたのプレートです、これ私のプレートですっていう得点計算の仕方とかも、
うん、
いやすごいなんか視覚的に、なんだろう、うん、こうプレートをやり取りして得点計算するのいいなっていう個人的な好きポイントがありましたね。
得点計算の時プレートを渡し合ってると最終盤面が崩れるんで、
うんうん、
写真は、はい、見に撮っといた方がいいかもしれないです。
結構しっかりこの木のプレートを、あの木のプレートに、まあなんか木ビー玉みたいな玉が乗ってるんですけど、
うん、
結構映える、コンポーネントだと思うので、
うん、
そうですね、盤面崩れる前に確かに写真撮った方がいいかもとは思います。
あとまあ、まあいつものね、こうアブストラクトで気になるという点として、
うん、はい、
初期設定が、うん、固定じゃないと、
うん、
これはどうなの？
ああ、あ、なるほど。
これはまた話がね、少しこう完璧なアブストラクトなのっていうと、
うんうんうんうん、
まあけどリプレイ性を高めるっていうのはね、基本的に僕は好きなんで、
うん、
そうそう、同じ盤面やと結構同じ展開になるのかもしれないし。
うんうん
うん、
なんか定石とか言ったらその盤面は確かに変わりそうなんですけど、
うん、
例えばその6のプレートをまず狙いましょうみたいな、そういうあれとかもあるのかなって感じなんで、
うん、
そこら辺がすごいこうランダムに散っていくとやっぱそこら辺も変わってくるのかな、
うん、
確かにちょっとこのランダム性も面白いし、アブストラクト的にはどうなんだろう。
こうならどうなんだっていう興味は出ますよね。その、
うんうん、
違う盤面でやってみた時にどう感じるかみたいな。
うんうんうん、うわあ、なんかいいな、欲しくなりました。私はこれを調べている時に。
うん。
ぜひなかなか結構古いゲームなんで、2001年のゲームではあるので、
うん、
見かけた方はぜひプレイしてほしいなって思ったりします。
そうですね、
はい、
はい、
そして、うん、ごめんなさい、最後に今回受賞リスト、まあ、受賞はくらみなんですけど、
うん、
辞典のちょっと紹介もしようかなと思いまして、
うん、
辞典はですね、ミックストゥア、
うん、
これあ、名前が出てこない、ハルゲルツのゲームですね。木の重厚なゲームで、
うん、
これ持ってるんですよ、イカさん、私。
お
ー。
うんうん。
これも結構面白いゲームです。
うん。
で、もう一つが、カルナックというゲームです。
うんうん。
これもなんか、モノリスを思わせるような四角いこうキューブで遊ぶ、
うん、
ゲームなんですけど、これ、コンポーネントすごく綺麗で、私も遊んだことあるんですけど、うん、めちゃくちゃいいゲームでしたので、うんうん、もし気になった方がいたら調べてみてください。
うん、はい、
はい。というわけで、今回こんな感じで終わっていきましょうか。
はい。
このポッドキャストでは皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。防波堤式のツイッターかミクシー2のハッシュタグヘッポコアブラボまでつぶやいてください。メールの方はヘッポコドットアブラボ@gmail.com、ラボのラは RA になっております。また、スタンド FM のレターもお待ちしています。いただいたご意見、ご感想はこのラジオで紹介させてもらいます。お届けしたのは防波堤式と、
いかでした。
また次回も聞いてください。アップアップ。